鈴木智和のワンタイムトーク。
どうも、鈴木智和です。今回も聞いていただいてありがとうございます。4月第1週目のワンタイムトークでございます。今回は4月6日木曜日のでございます。ワンタイムトークも95回目を、おかげさまで95回目を迎えております。100回目も見えてきておりますね。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和の独り言。独り言ってもう最近でも言い切っているんですけど、身の回りに起こることであったり、世の中に起こることであったりね、こんなことを考えていますとかね、こんな活動をしてますなんていうことをして、この曲紹介もしていたりするね、自己紹介番組と言いますか、行っておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと思います。ありがとうございます。さてですね、4月に入りまして、年度が切り替わってね、2023年度、令和5年度ということになりましたね。日本は、世界では、ね、9月とかに切り替えるのが主流らしいんですけど、日本はね、4月が年度の初めということでね、入学式や卒業式なんかも切り替えがあると。まあこれなんかの会計がなんか関係、財務系のなんか関係しているっていうことらしいんですけど、まあ、だからね、面白いですよね。年度っていうと4月から3月を指すんですけど、年っていうと1月1日から12月31日を指すんで、なかなかこうややこしいというかね、2023年分とかっていうことは、分っていうと1月1日から12月31日なんですけど、2023年度分とか言うと2023年の4月1日から2024年の3月31日を指すややこしいぞややこしいんだよなんていうね、そんなね、日本っていうね、特殊というかね、日本の風潮になっておりますがね、なんでね、年度がね、4月になったかっていうね、簡単に紹介しますとですね、俺別に年度で紹介する人ではないんですけどね、まあ、この話もね、あるということで、始まりがですね、明治2年、1869年ということですね、もう140年近く前なんですよね。当時の日本は農業国で、江戸時代には米による税金、いわゆる年貢が納付であったこと。江戸時代なら年貢は米で納める現物納でしたが、明治からは現金で納める、あ、なるほどね、江戸時代は年貢だったけど明治になって現金で納める金納ですね、変わります。そのため米の収穫を終えて、それを売って現金に変えて、それから納税する、そして政府が現金を徴収し予算編成するという流れになります。12月末で区切り、1月より新年度とするとスケジュール上非常に困難だったので、4月に会計年度が設定されたという理由です。なるほどね、江戸から明治に切り替わって米から金、お金に変わった時に、まあちょっと12月末にとか1月からすると、まあいろいろ大変だったっていうことで、まあ4月ぐらいに落ち着いた頃にっていう風になったというか、年度の始まりだそうなんですね。で、学校の始まり、まずなんか世界では9月とかが主流に、ね、なっているそうなんですけど、学校の始まりを、その会見のに合わせて4月にしたっていうことらしいので、なんかそういう米だった日本のね、そういうのが関係してるのかなと思って、だからちょっと面白いですよね。だからなんか面白かったっていうか、ね、新年度になって、新入生みたいなのがたくさんいたんですよね。お父さんとお母さんとこう写真撮ったりとかしてて、新入社員みたいなのもいて、こう仲間同士でこうやってパタッと写真撮ったりして、なんかフレッシュでいいなって思ってね、そのフレッシュをなんかあやかりたい。やかりたい。なんかこう見ててね、気持ちよかったですよね。フレッシュで。なんかね、自分もなんかそれだった頃がなんかね、思い出せないというかね、俺もそんなことあったかなって、ね、もう確かにあったんだよなって思うとね、何がまあいいですよね、そういうのをね、ふと思い受けてね、まあこれから何年か経つとね、リポデーかなんか飲んでね疲れ切っちゃうのかもしれないですけどまあ今はねフレッシュでね、頑張ってね、これから元気いっぱいね、 人生をね謳歌してほしいなとこんな風に思いますよね。あの街歩いてたらタンポポも咲いてきて、春を感じるというかね、タンポポってなんか春の象徴みたいな、まあ、ちょっと前まで桜の話してたんですけど、でちょっとお花見もちょっと行ってきまして、本当に儚いね桜って、本当にちょっと前まで満開だったのに、ちょっと時間経つとすぐ葉桜というかね、ちょっとこう散っていてとか言って、まあその短い間にね桜で、ね、儚いからねまだ美しいんでしょうね桜はね、桜の話もまあ前回前々回とねまあ散々してきたんで今回はちょっとタンポポについてですよ。タンポポ、花言葉がね、神の信託、神の、神の信託じゃない、愛の信託、真心の愛とかいうね、結構その花言葉が愛に深い花言葉なんですよそういえば俺私鈴木ね、この花言葉紹介するおじさんで、花言葉おじさんって自称してるんですけどいろんなお花の、ね、花言葉紹介するんで、もしね、あれ興味あったらね、花言葉を感じる。で、タンポポの花言葉は、愛の信託、真心の愛、別離っていうね、ちっちゃうから、なんかね、そういうちっちゃいのでも、ね、儚いんで、少し悲しい別離っていう、風が吹くと飛んでってしまう、タンポポの綿毛にちなんでつけられています。愛の信託は愛を神に託すという意味、欧米ではタンポポの綿毛を一吹きで飛ばし切ることができれば恋が叶うと言われ、恋占いに使われてきたことが付けられた花言葉です。アメリカ人もやるんですね、そういうの欧米ではってことは、日本で言うとね、ガーベラの花みたいなのを好き嫌いっていうのアメリカ人もやってんだなと思って面白いですね。で、真実の愛っていうのも花言葉で、タンポポの花言葉で、タンポポが太陽に向きまっすぐ咲く姿を、相手を思うまっすぐな愛情に例えてつけられたもの。いいですね、素敵ですよね。こう何こう太陽に向かってまっすぐタンポポが咲いてるんで、それはなんかまっすぐな愛情だって、いいじゃないですか。なんかこうタンポポをなんか好きな人に送るのとかいかがでしょうか。なんか古いのかなこういうの。なんかピン、ね、色によってねまた違うのもあって、白いタンポポの花言葉って言って、白いタンポポの花言葉は私を探して私を見つめてすごいですね。白いタンポポの学名、白花タンポポといいます。関東北陸より西の地方では自生していますが、東北地方より北で見ることはほぼありません。なかなか見つけることのできない希少な花ということから付けられた花言葉。なるほどね、なかなか見つけられないから白いタンポポ、白いって綿毛になってる白じゃなくて、白い色に咲く花が咲くタンポポのことを咲くそうなんですけど、私を探してっていう気持ちを代弁したい時はこう、いいんじゃないですか、白いタンポポとかね、歌詞にもできそうですよね。白いタンポポかみたいなちょっとこういうの僕が今度作る歌とかでなんかそういうの入ってたらね、あいつやったなみたいな鈴木やったなみたいな感じちょっと思っていただけたらなと思うんですけど、なんか面白いですね、タンポポってそういうなんか花言葉があったりとかして、でもなんか愛に深いタンポポですね。ダンデーライオンって言うんですよね、なんか英語かなんかでね、なんかこうライオンの毛むくじゃらみたいな感じになってて、いうのでなんかそういうダンデライオンというかねつけられてるみたいで、まあいいですよね。最初はマイステップって曲があって、マイステップもね最初はタンポポっていうタイトルにしてたんですよ、まあ、春を象徴するなんつってね、うん、まあでもタンポポっていうイメージの曲ってなんかちょっと ふんわりしてるじゃないですかなんかふんわりしてるなんか感じだったんで、いやなんかもうちょっと違う感じかななんつってね変えた思いをねちょっと思い出しました今タンポポからそれで曲名とかもね、タイトルもね意外にもねこう悩むんですよ、タイトルって。そう、なんていうかなんか二転三転してるタイトルの曲も結構あったなってね、そうちょっとこういろいろそれなのかね紹介していけたらなぁなんて、なんだろうな、ビールの泡がなくなる前にっていう曲もあって、それがね決まってないんですよ、なんか最初黒ラベルって曲だったんですけど、なんか黒ラベルで商品名じゃんみたいななんかねこれ商標に 所有所に、いや、なんかとかってなんか、ね、変えてってね、なんか4つぐらい変わってんですよ。今ね、ビールの泡がなくなる前にって曲をね、また変わるかもしれないんですけどね。まあ、そんなことね、あるなっていうね、でこう、タイトルなんかもね、あるっていうことなんですけど、まあまあ、そんなね、タンポポの話してたんで、タンポポはね、愛深いあの花なんで、まあ、まだたくさん咲いてると思うんで、道端とかに咲いてるの通りすがるときにね、ふっと見たらね、なんか、そんなことね、頭の片隅にふっとよぎってたらね、いいんじゃないかななんて、こんなふうに思います。まあ、さっきです、今日の話ですけどね、本日の話は、先ほど新年度がスタートして、フレッシュマンたちがたくさん、街で見かけたっていうような話なんですけど、まあ、そのね、若者に向けてね、おこがましいですけどね、何かこう、言いたいことがね、まあ、あるとするなら、ことわざで、聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥って言葉あるんですよ。聞くは一時の恥っていうか、その時ね、話を知らないことがあって、それなんて言うんですかっていうのふうに聞くと、まあ、ちょっと恥ずかしいっていうか、なんですか、その時は恥ずかしいんですけど、でもそれで知ってしまえばあとはもう知ったじゃないですか。だけどそれ知らずに年取っていって、年取ってからねっていうとね、なかなか聞きにくいですよ。っていうか、聞きにくいことはないけど、ね、なんかね、その時に恥かいて聞いちゃった方がね、その時恥ずかしいけど、もうその時の恥なんてね、書き捨てですからね、もう忘れちゃいますから、みんな人なんて。でもね、その時聞かないっていう変なね、プライドみたいなのがね、自分を苦しめることになるっていう意味だと思うんですよ。だからね、なんか知らないことがあったらね、聞くといい。まあ今はね、昔と違って、ネットでね、こう、いわゆるググるってやつですか。ググるももう古いのかもしれないけど、なんかこう調べられるじゃないですか。自分でなんか聞かなくても人に。だけどね、こう、そういうのがなかった、こう、頃のね、人からね、まあ言ったらこういうの話すると、後輩に向けてとか言うと、こう、鬱陶しいんですけど、なんかね、自分の経験上ね、後輩の子にね、なんか聞かれてるとね、ちょっと嬉しいし、なんかね、かわいくなんですよ。かわいがりたくなるというか、これってこうなんですかとか、教えてくださいみたいな感じの言われるとね、ちょっとかわいいやつだなってこう思うんでね、かわいがりたくなるっていうか、まあ、そういうのもちょっと、ね、あると、コミュニケーションのね、ところもあると思うんで、まあ、そういう背景もね、まあ、あると思うし、あとは、その自分のため、自分の人に聞いてね、ネットで聞くのもいいですよ。でも、ネットがね、100% 合ってるかどうかもね、まあ、大体合ってるけど、ネットで聞くことよりもね、人に聞くっていうこともね、いいことなんだっていうのをね、ちょっと頭の片隅に入れてくれるとね、嬉しいなって。自分自身がね、割とそうだったっていう。なんかね、こう、尖ってて、若い頃、なんかね、聞くのが恥ずかしかったな、聞かないことはあったんですけど、なんかね、やっぱり後からね、いや、なんかちょっと、やべえな、今更聞きにくいな、なんてね、ことがね、結構あったりとかして、なのでね、ぜひね、あんまちょっとね、今のエピソードじゃ、ちょっと刺さらないかもしれないんですけど、ちょっとそういう言葉もあるんで、ぜひぜひね、恥は書き捨てというかね、知らないことがあったらね、聞いてね、どんどんね、失敗もね、たくさんしてね、失敗たくさんして、自分のその、なんだろう、糧になるっていうか、自分自身のね、こう懐の深さにね、なっていくと思うんで、知らないことはたくさん聞いて、失敗を恐れずね、どんどんこう、自分の思う通りに、ね、切り開いていくっていうことで、できるとね、いいんじゃないかななんて、こんなふうに思うので、まあ、若いフレッシュの皆さんにも伝えたいけど、若いフレッシュじゃない皆様もね、何かこう、もちろんその知ってらっしゃると思うんですけど、こう、心の片隅にちょっと置いていただけたら、何よりだな、こんなふうに思いますね。さてね、猿で4月3日にですね、まあ、ここちょっと私事でちょっと言わせてほしいんですけど、師匠のね、エイジ師匠がですね、誕生日を迎えました。おめでとうございます。本当におめでとうございます。今回でね、 これなんか本人の許可なくて勝手に、まあ、言っていいのかなっていう感じなんですけど、還暦をこう迎えましてですね、いつも本当お世話になっているエイジさんのこの場を借りてですね、本当におめでとうございます。いつもね、あの曲もエイジさんと一緒に作ってるんで、僕一人の曲じゃないっていうぐらいね、思う思って二人で一緒に作ってる曲だなっていうぐらい、今ではね、コンビのように活動させてもらってるんですけど、まあ、60歳を超えてですね、まだまだ長生きしていただきたいなと思いますしね、より深みを、なんか味、深みを増してるからね、一つ味をね、いい、こう、濃くなったね、味でね、また歌もね、できていければなと思いますので、本当にいつもありがとうございます。おめでとうございます。そしてですね、聴いてくださる皆様もですね、そのエイジさんと一緒に作る曲をこれからまたどんどんどんどん新しくね、作って紹介できればなと思いますので、これからもぜひよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。さてですね、今日の曲はですね、まあ辛いことがあってもね、また新しい日は差すと、まあ、先ほどね、若い子に向けてどんどんどんどんこう失敗を恐れず飛び込んでいけばいいって、ね、言いましたけどね、本当失敗っていうのはね、いつか自分の糧になりますしね、絶対こうあの時の経験が良かったなって生きる時が来ると思いますので、まあ、そんなことをここをね、心に込めながらね、紹介したいと思います。またヒアンドボールという曲を着てお別れしたいと思います。さてまたね、春も続きますが、暖かい日も続いてきて、雨もね降ってきて、花粉も飛んでるんで体調も崩しやすい頃ですが、体調に気をつけていただいて、素敵な日々を、素敵な春をお過ごしくださいませ。どうもありがとうございました。鈴木智和でした。